はい、この朝はエゼキエル書第16章の6節から生きよと題して、しばらくの間共に御言葉を聞きたいと願っています。6月に入りまして、この長い間続いている新型コロナウイルスによる外出制限が少しずつ解除され始めています。まあ、この期間、長い間私たちはステイホームと言われて、外に出ないようにということが言われてきました。家にとどまっていることが苦痛でない人にとってはとても良い時間になったのではないかと思いますけれども、一方でこの期間、孤独と向き合わなければならなかった人もあると思います。先日も買い物で近くのイオンに行きました。思っているほど人が少なくて、まだまだたくさんの人が外出を控えているのだということを目の当たりにしました。外出ができない、人と会えない期間が長く続きますと、人によってはどこかで自分が世界から取り残されて一人ぼっちであるかのような、そんな思いを持つ方もあるかもしれません。私は長い間この同盟福音キリスト教会の学生の担当の牧師をしてきました。まあ、といっても今から15年以上前の話ですけれども、今の学生たちは少し違うかもしれませんけれども、その頃学生たちと膝を突き合わせて話をしてみると、時折出てくるのが自分に対する自信のなさです。それは信仰のことだけではなくて、勉強のこと、運動のこと、容姿のこと、家族のこと、あれもこれも自分はダメだという劣等感を抱いてしまっている学生が少なくありませんでした。そういう複雑な思いの中で進路について決めていかなければならないわけですから、まあ、誰でも自分が今どのあたりにいるんだろうかという、まあ、そういう自分のポジションといったらいいでしょうかね、そういうものが突きつけられるわけです。まあ、そうやってさらに自信をなくしていくということが起こってしまいます。大人になりますと不思議なもので、経験的になんとかなるということを覚えていきます。自分と向き合わなくてもなんとかなるという経験をしていくことを通して、自分と向き合わないで生きていく術を身につけていってしまいます。自分と向き合いながら、自分は一体何者なのだろう、そういう思いを持つ時のことをアイデンティティクライシスなんていう言い方をいたします。まあ、何も英語なんか使わなくても良いのかもしれませんけれども、まあ、人生の危機と言ったら良いでしょうか。自分自身の存在が問われているという危機感と向かい合う必要が出てくるわけです。私たちはシンデレラの物語をよく知っていると思います。父を亡くしてしまったシンデレラは、父親の再婚相手の母親と、そしてその連れ子である姉妹と一緒に生活をするんですが、まるで家政婦のように下働きを命じられてしまいます。ところがお城から舞踏会の知らせがあったときに、シンデレラは、まあ、魔法使いの助けによってきれいなドレスに身を着飾ってかぼちゃの馬車に乗ってお城の舞踏会に参加するわけです。そしてそこで王子様に見初められる そんな話です。自分の現実の悲惨さから自分の本当の価値を王子によって回復される、まあ、まさにシンデレラストーリーです。今日の聖書の話はまさに聖書の中に記されているシンデレラストーリーと言っても良い話がこのエゼキエル書の第16章の1節から14節までの話です。物語は至ってシンプルです。ある家庭に一人の赤ちゃんが生まれます。女の子の赤ちゃんです。普通であれば生まれたばかりの赤ちゃんはへその緒を切られて産湯に浸かってきれいな布で拭き取られてそして布にくるまれて母親の腕に抱かれるわけです。けれどもこの時代の状況はそういったご時世ではありませんでした。男の子であればまだ世継ぎとしてあるいは家族の支えになったのでしょうけれどもこの頃は女の子では食いぶちが増えるだけ。それでこの赤ちゃんは生まれたまま血まみれの状態で捨てられてしまうわけです。そして誰一人としてそんな赤ちゃんをかわいそうに思って引き取って育てようと思う人もいなかったようです。ところがそこに王様が通りかかります。王様はその赤ちゃんを見つけるなり言った言葉が先ほど読んだ聖書の箇所です。私があなたのそばを通りかかったときあなたが自分の血の中でもがいているのを見て私は血に染まったあなたに生きよと言い血に染まったあなたに繰り返して生きよと言った。この王はその赤ちゃんを引き取って育てます。その子は大きくなって立派な女性に成長します。そしてある時王はこの娘を自分の妻として迎え入れ彼女に身を飾る衣服や飾りを与え最上の食べ物を与えます。そうやって彼女は王女になった。そんな物語です。まさに聖書に記されているシンデレラストーリーです。あと何年かしたらひょっとするとディズニーが映画にしてくれるのかもしれません。いやひょっとするとそのような物語は実はこの聖書が元になっているのかもしれないほどにこれがこのシンデレラストーリーの最初の物語であったと言っても良いほどのものです。それがこの聖書に記されている物語です。この時生まれた子供はアイデンティティクライシスどころの騒ぎではありませんでした。もう完全に死を待つばかりの誰からも期待されていない誰からも必要とされていないそんな赤ちゃんです。けれどもこの物語の王はそんな赤ちゃんにこう語りかけるんです。生きよと。まだへその緒もついているような赤ちゃんに生きよと言葉をかけても理解することはできなかったと思います。けれどもこの王は赤ちゃんに近づいて生きよと声をかけられるのです。この物語は実は神様と私たちとの物語でもあるのです。これはどこか遠い国の大昔のおとぎ話ではないのです。実際に 神と私たちとの出会いの物語です。私たちは時折自分は誰からも必要とされていないのではないかと自分の存在の軽さに涙を流したくなる時があるのかもしれません。自分は一人ぼっちなのだと孤独に苦しみながら悩むことがあるのかもしれません。自分には夢があるとか自分にはすることがあると他の方を向くことによって自分の姿を見ないようにすることで疲れてしまった人も中にはあるのかもしれません。今このコロナ禍の社会の中にあって自分の存在価値が改めて問われている、そういう思いになっている人は少なくないと思うのです。しかしです、しかし神は私たちに向かってこう語りかけておられるのです。生きようと、私があなたを見出したのだ、あなたが生きるために必要なものは全て私が整える、そう約束し、私たちを自らの傍らに置いて私たちと共に、神と共に生きるものとしてくださるのです。私たちの存在を不安にさせるあらゆるものがこの世界には満ちています。自分には信仰心がないとか勉強が苦手であるとか人とのコミュニケーションがうまく取れないとか体を動かすことが苦手だとか容姿に自信がないとか、挙げればキリがありません。私たちの周りには私たちを不安にさせる要素はどこにでもいくらでも待ち構えています。そして私たちは全ての分野において完璧にできるようになるわけではないのです。問題は自分という存在をどのようにしたら肯定してやることができるようになるのかということです。低いところで肯定してしまえば人間は楽なことをどんどん覚えてダメになっていってしまう、そんな考え方もあると思います。その反面で高いところを目指すと、まあ、それは今の世の中で言えば意識高い系なんて言うみたいですけれども、そこまで求めていないしななんていうことにもなりかねません。どこに落としどころを見つけたらよいのか、そのことを判断することもまた簡単なことではありません。大切なことは自分がどこまでできてどこまでができないのかということを見極めることではありません。まず知らなければならないのは王がどこを見ておられるのかということです。神様が私たちの何を見ておられるのかということです。そして聖書の神は私たちの能力に目を留めておられるのではなくて私たちの存在そのものに目を留めておられるのだということを知ること、このことが何よりも大切なのです。神は血に染まった捨てられている赤子に生きよと語りかけてくださるお方です。私たちの神は私たちの存在そのものを愛して受け入れてくださるお方です。ここに書かれているように丸裸の私を受け入れてくださるお方なのです。そして神自らの手で裸である私に着るものを与え、食べるものを与え、着飾るものを 与えてくださるというのです。この6節の後どういうふうに書かれているのか少し続きを見てみましょう。私はあなたを野原の新芽のように育て上げた。あなたは成長して大きくなり、十分に成熟して渋さは膨らみ髪も伸びた。しかしあなたは丸裸であった。私がそばを通りかかってあなたを見ると、ちょうどあなたは恋をする年頃になっていた。私は衣の裾をあなたの上に広げ、あなたの裸を覆った。私はあなたに誓ってあなたと契りを結んだ。神である主の言葉。そしてあなたは私のものとなった。私はあなたを水で洗い、あなたの血を洗い落とし、あなたに油を塗った。私はまた綾織の衣服をあなたに着せ、ジュゴンの皮の履物を履かせ、雨布をかぶらせ、絹物で覆った。それから私は飾り物であなたを飾り、腕に腕輪をはめ、首には首飾りをかけ、鼻には鼻輪、両耳には耳輪をつけ、頭には輝かしい冠をかぶらせた。あなたは金や銀で飾られ、雨布や絹や綾織物を着て、上等の小麦粉や蜜や油を食べた。こうしてあなたは非常に美しくなり、女王の位に進んだ。あなたの美しさのゆえに、あなたの名は国々の間に広まった。それは私があなたにまとわせた私の飾り物が完全であったからだ。神である主の言葉。この物語は神と私たちとの物語です。王である神は私たちに全てのものを与えて、私たちを美しく着飾らせ、まさに私たちに必要な一切の価値を私たちに与えてくださるのです。私たちに必要なことは、この神の御声を聞き取ることです。神が私たちの前に立って生きよと語りかけてくださって、この神と共に生きることを受け取ることができるかどうか、そのことに全てがかかっているのです。この神の御前に出るとき、私たちは本当の私を、本当の自分自身を知ることができるようになるのです。そして自信を持って、全てのことに希望を持って、威厳に満ち溢れて力強く生きることができるようになるのです。私たちの主は今、血まみれの私たちに生きよと語りかけておられるお方なのです。お祈りをいたします。命の神であられる主よ、あなたが私たちに生きよと語りかけていてくださることを心から感謝いたします。私たちは自分の価値がどれほどのものなのか、いつも周りを見渡しながら不安になったり、あるいは悲しい思いに支配されてしまうことがあります。けれどもあなたは私たちの能力に目を留めておられるのではなくて、私たちの存在そのものに目を留めていてくださって、私たちを愛し、私たちを受け止めてくださるお方であることを心から感謝いたします。 主よ、私たちを生きるものとさせてください。この世の中にあって喜びを持って確信を持って生きることができるように、あなたが私たちをどう見てくださっているのか、そのことをしっかりと心に留めさせてください。あなたが私たちの存在を受け入れてくださっていることを心から感謝します。尊い主イエスキリストによって祈ります。アーメン。